皆さんおはようございます。 Good morning。
おはようございます。
2つ、ここだけの話なんですけれども、良い知らせがあります。1つ目ですね、晴れて50歳になりました。大きい節目だなと自分でも思ってまして、まあ、50代これからの10年間、こういうことやりたいなとかね、いろんな思いが今あっていろいろ祈っているところです。So this is just between you and me, okay? But I have two big news. I turned 50 last week. Thank you. Well, turning 50 is a big thing for me, andforeseeing the next 10 years, how it's going to be. I'm praying to God, you know, what I should do in the next 10 years. 2つ目ですね、うちのカズマが、高校受験合格しました。So, Kazuma passed the entrance exam for high school. So, we are so relieved from that. はい、ありがとうございます。今日はですね、このヘブライ人への手紙のところから、この苦いねということでね、お話させていただこうと思っているんですけれども、ちょっとこんな話からですね、最近ですね、うち庭が小さい庭があるんですけれども、夏ほどじゃないんですけれども、庭の雑草ほっとくと大変ですね。どんどんこう成長していって、どんどんこう増えていっちゃうわけですよ。最初小さいね、あまり目立たないので、そのままこうほっとくとダメですね。もうあたり一面雑草で覆われてしまうということになるわけですよ。かといって表面に出てる部分だけこう急いでむしり取ってもダメですね。あれはこう根だけにですね、根強くてですね、そしてまたすぐこうすぐ出てきてしまうわけです。雑草っていうのは根こそぎ抜いてしまう必要があるんですね。今日の、聖書箇所は、私たちの心の中に根っこのようにはびこってくる罪について、教えてくれています。それは苦々しさです。16節、神の恵みから覗かれることのないように、また苦い根が現れてあなた方を悩まし、それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさいというふうに言っています。今日はこの苦々しさに関して、この3つのポイントをですね、共に学んでみたいというふうに思っています。 Well, we have a little garden in our yard. And well, this is not like summer, but we still have weedsAnd if we leave them alone, they just grow. You know? And I just chop weeds in a hurry, but it doesn't work. We've got to rip them up by the roots. Otherwise, they just keep coming back again. And when they do, they're bound to bring more and more of their weedy friends. It's no accident that scripture uses the image of the weeds to describe a particular thing, that is bitterness. Verse 15, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. So today, let me give you 3 points about bitterness we can learn from that scripture. Okay? 初めのポイント、それはですね、苦い根は悩ませるということです。The first point, bitter roots grow up to cause trouble. ちょっとそのポイントに行く前に、ちょっとまず押さえておきたいポイントは、これですね。苦々しさっていうのは根であるということです。苦々しさっていうのは根である。根って何でしょうね。根の役割、根っていうのは土台、基礎、根幹、根本ですね。土台になるわけですよね。そして根っていうのは 直接は見えない。見えない。隠れてるわけですね。土の下に。表面から下に。ですので、根っこの役割っていうのは、表面には見えないわけですけれども、基礎になっている土台を作る部分、そして表面に出ているものを支える働きですね。表面に出ているものに栄養を送る働きがあるわけですよね。ですので、我々の人生もどんな基礎、どんな土台の上に人生を、どんな土台の上にこうしっかり根を下ろしていってですね、そして、人生をこの立て上げていくっていうのは、極めて、重要なわけですよね。ですので、根っこは見ることはできません。土の下に隠れている。同じことが苦々しさに対しても言えるんです。表面からは隠れているけれども、放っておくとやがてそれが怒りですとか、あるいはこうネガティブな感情とかにですね、そこからこうムクムクムクムクムクと大きくなっていくっていうことをまず押さえておきたいと思います。 So first of all, we need to remember that bitterness is a root. Bitterness is a root. Okay, so the question is, what is a root?What does it do? What's the function of the root? A root, a root is a source. A root is a source, the foundation, right? That is laying under the surface. So a root's job is not to manifest on the surface, but to brew under the surface and fuel things that are on the surface.That's why it's so important for our life, what foundation or what root we are building our life on, right? Can everyone see its root system? No. Because it's hidden under the surface or soil. The same is true with bitterness. It's hidden under the surface.But out of it, it springs up anger or other negative emotions from that. Okay. そして、どういうことを、苦い根をするかっていうと、それは成長して我々のことを悩ませるっていうふうに聖書は言っています。もう一回言いますね。神の恵みから除かれることのないように、また苦い根が現れてあなた方を悩まし、それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさい。苦い根が現れて、それは我々のことを悩ませるっていうんですね。ですので我々、誰かに、傷つけられたり、あるいはがっかり、した時にその傷を放っておくと、苦々しさが根を張っていくんです。いいですか。放っておくと産んでいくんです。大きくなっておきます。そこに悪魔が働きかけて破壊的になっていきます。苦々しさっていうのは根っこですので、他の表面に、見える部分よりも見つけにくい。自分自身は見つけにくいんですけれども、でも根を断つ必要があるんです。根を断つ必要がある。そのためにはどうすればいいか。そのために光のもとに表して取り扱われる必要がある。そして、霊的にも、あるいはこう、情緒的にも、あるいはもしかしたら肉体的にもですね、こう奴隷になってしまっている状態から解放される、必要があるということです。Okay, so, bitter root grow up to cause trouble. Let me read again the first 15. See to it that no one falls short of the grace of God.And that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. So when we are offended or disappointed by others and allow the hurt to germinate in your heart, bitterness will take root. And if left alone,
it will just grow and fester. And devils come into it and sneak in there, and they will cause trouble and destroy. So bitterness is a root, thereby making it harder to identify, you know, because it's hidden. It's harder to identify and expose than many surface issues. But nonetheless, we need to admit that that is a sin. And it needs to be just brought up into the light and addressed in order to bring out of spiritual or emotional or even physical bondage.
一つ目、苦いを悩ませるということでした。二つ目、それは苦いには汚すというポイントです。苦いには汚す、同じく15節、こう書いてありましたね。神の恵みから除かれることのないように、また苦い根が現れてあなた方を悩ます。それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさいと言っています。確かにこれは、真理だと思いますね。一人の苦い根っていうのは一人だけの問題じゃないんですね。それによって周りのたくさんの人たちを傷つけることになる。我々の一人の、心の中にいる苦い根は多くの周りの人たちの心にダメージを与えることになるんだというふうに聖書は言っています。ここで、汚れるっていう言葉が使われていますけれども、もともとの、言語の意味は、違う色に染めた、あるいは染みがついたっていう言葉です。違う色に染めたとか染みがついたとか、そういう意味があります。ただしですね、我々こういうふうに考えるかもしれないですね。どうしたら私は過去から解放されるんですか。過去に私は傷があります。どうしたら過去に起こった、ことから解放されるんですか、ね、どうしたら過去に対して、良い思いを抱くことができるんですかっていうふうに私たち思うかもしれないですよね。つまり、言い換えればこういうことですよね。過去を振り返るときに私の心には染みがあります。傷があるんです。それはもう染みついてて取れないんですって言ってるわけですよね。けれども第一ヨハネの1章7節にはこういう約束があります。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められますというふうに、聖書は約束してくれている。あと詩編の51編9節、私の罪を払ってください、私が清くなるように私を洗ってください、雪よりも白くなるようにというふうに言っています。ですのでこの約束を信じるところから始まるのではないかと思います。信じること、でないと我々はサタンの嘘に騙されてしまいます。どういう嘘か。神様だってそんな傷は癒すことできないでしょう。神様だってそんな過去の痛みだけは癒すことなんてできるもんかってこうサタン、これ嘘です、嘘です。あれか、イエス様の血潮はどんな心のシミも傷も痛みも罪も咎も清めることができるからです。どんな心のシミも、どんな心の痛みも、どんな心の傷も雪のように真っ白にしてくださる。それがイエス様の約束です。So bitterly defiled. Defiled in the original language, this means dye with another color or be stained. We may ask, how could I ever feel good in my past, with my past? How could I ever see happiness in my past?
In other words, what this means is when I look back the past, there is always a stain. Always a stain. But here's a promise of God. 1 John 1:7 says, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. From all sin. Okay? Psalm 51:7. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. So first thing I think we better do is believe in this promise. We better believe in this promise. Otherwise, we will be deceived from Satan, by Satan, who says, hey, even God cannot heal your pain. Even God cannot heal your stain. But that's a deception. Blood of Jesus cleanses every stain. Every stain cleansed as white as snow.
いきましょうか、それに関連することです、苦いのは騙す騙していく
Yeah, in relation to that、bitter roots deceive、
ここでですねこの苦いの根本の原因までねちょっと遡ってどこから来てるのかっていうところまで遡って見てみたいという思うんです。第2コリントの11章の3節第2コリントの11章の3節に、こういう言葉があります。ただエヴァが蛇の悪巧みで欺かれたように騙されたようにあなた方の思いがさっきありましたね汚されてキリストに対する真心と純潔とから逸れてしまうのではないかと心配していますというパウロが言っています。現在という言葉ありますね。もともとの罪という言葉ですけれども、最初の罪はどこから来たのかっていうと、もともとこの苦々しさから来たと言ってもいいと思います。どこでか。エデンの園です。思い出してくださいね。アダムとエヴァがいて、そして蛇、サタンが、蛇の姿でこうエヴァのところに来たわけですよね。そして何て言いましたか。サタンはこう真理をいつもねほんの少しだけ曲げるにじめ上げてこう嘘をついて、エヴァのことを騙して、来たわけですよね。何て言いました。創世記の3の4に書いてありますけれども、決してこれを食べても死ぬことはない、それを食べると目が開けて神のように善悪を、知るものとなることを神はご存知なのだというふうに言っています。サタンに言うわけですね。それを食べると神のようになれるぞって言ってきたって言うんです。ちょっと待ってくださいね。ちょっとよく考えてみたら、神のようになれるぞって言ったんですけど、神様もともと人をどういうふうに作られました？誰の形に作られたんですか？神の形にもともと作られてたわけですよね。すでに神が作られてたわけです。でもサタンは神様がいかにも何か隠してですね、しぶを出すのを渋っているかのような、いかにもケチな方みたいなような物言いで迫ってきたわけです。いいですか。で確かにそれ真理の部分も入ってるんですよ。入ってるんですよ。これ全部お前のものだよって言ったんです神様。でもこれだけは食べちゃいけないよって言ったわけですよね。例えばこう恐れとか恥とか悪っていうのは入ってなかったわけです。神様の前で神様が怖いとか出るのが怖いとか恥ずかしいとかっていうのがここからも来てますから、これ人前で自分の本音を言うことができないなんて向こうから入ってきてますよ。恐れ、恥、恥ずかしいと思う気持ち、罪ですよね。悪、ただそういうものが入ってきた。神様はもともと与えるつもりじゃなかったものでしたよね。まあ、とにかくサタンはエヴァが神様に対して苦々しい思いを抱くように働きかけてきたわけです。全ての罪っていうのは神様への苦々しい気持ち、 苦い根にまで遡ることができるわけですね。
Bitter roots deceive. Now we've got to go and see the root cause of bitterness here. Second Corinthians 11:3. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ.The original sin started with bitterness. Where? In the Garden of Eden. Genesis 3. Remember, Adam and Eve, there are Adam and Eve, and Satan comes to Eve, and Satan deceived her using lies, mixed with a little bit of truth. Satan said, you can become like God.Well, wait a minute, you know, God originally created humans in his image already. So, we were already created like him. But Satan convinced Eve that God was holding something back from her. Well, that is partly true. God said, I will give you everything except for this.You can eat this. But this is all yours. But Satan wanted to focus our eyes on this one. You don't have this. Here, shame, evil thinking, we didn't have to have it. We didn't have to fear God, I mean, in a bad way. Or ashamed of standing before God, being transparent,in front of others, but because of fear and shame and evil thinking came in opened. God didn't intend to give originally. Anyway, Satan was trying to get her to be bitter toward God. All sins go back to a root of bitterness toward God.実はですね、こうアダムとエヴァは、まあ、確かに罪を犯したわけですけども、その前にですね、誰かが罪を犯したんです。それはサタンですよね。サタンが、罪を、犯したわけです。神様への苦々しい根っこのせいです。イザヤ書の、14章、ちょっと開いてみてください。にはこうサタンがどのようにして罪に、落ちたのかということが書いてあります。神のようになりたかったんですね。ちょっと英語でちょっとこれ全部読んでると時間が足りなくなってしまうので、英語で話している間にぜひですね、この開いて読んでてもらっていいでしょうか。 Well, actually, before Adam and Eve sinned, Satan sinned. It was because of the root of bitterness toward God. Isaiah 14:12-15, please open. Describes how Satan fell. He wanted to be God. But I have no time to read all the scripture today because of the time limitations. So can you open and read Isaiah 14:12-15 while I'm speaking in Japanese?
我々がこの苦々しい思いになるときに、神様が私に何かくれるのを渋ってるからじゃないのかって思うことないですか。でエヴァ、神様が私にこれをくれない、ね、与えてくれないのを渋ってるっていうふうに思いました。ヤコブも、旧約聖書に出てくるヤコブも、神様の祝福が自分には与えられてないっていうふうに思ったので、彼はお父さんのことを騙したり、弟のことも騙したりして、神様の祝福を自分の力とか自分の知恵で掴もうとしたんです。勝ち取ろうとしたんです。エサもそうでしたよね。はい、エサも、ヤコブに騙されて長子の権利、覚えてますか、長子の権利を奪われてしまったので、 神様は自分のことを祝福してくれてないんじゃないかと思った。なので彼がしたのはどういうことだったのか。当てつけ婚ですよ。当てつけ婚、これもちょっと開く時間ないので、これ英語でしゃべったら読んでいってほしいんですが、当てつけ婚のことが、創世記の26章の34から35節と28章の8節から9節に書いてあるので、ちょっと読んでみてください。 OK, so when we become bitter、we believe God is holding out from us. Out of us. Well, Eve thought God was holding out of her. Jacob thought he didn't have the blessings from God. So he deceived his father, and he tried to deceive his brother Esau. So he tried to cheat other people to earn the blessings from God. Esau thought God didn't bless him because Jacob cheated him and stole his birthright. So do you know what he did? Well, it's written in Genesis 26, 34 to 35 Genesis 28, 8 to 9. If you can open and read these passages, it's going to be great. 彼らは怒ってたんですね。腹を立てたんです。サタンが来て彼らのことを騙したんですよ。そして苦い根が入った。神様、与えてくれていいはずなのに与えてくれないじゃないか。神様、人のことは祝福してくれてるのに私のことは祝福してくれないじゃないかっていう思い、そういう苦い根が入ったということです。 They were angry, resented. Satan came in and deceived them, and they had the root of bitterness. God hasn't given me all he has for me.A root of bitterness toward God came into their hearts because God was blessing others, but He wouldn't bless me.
創世記の、ルツ記ですね。ルツ記、創出レビ民、申命記、ヨシュア、シシ、ルツですので、シシ記の後にルツ記があります。ちょっと開いてね、これもちょっと、読む時間、読みますけど、ちょっと開いてください。Okay, there's Naomi in the Old Testament. Can you open and read Ruth 1:20-21? 読みますね。ナオミは言った。どうかナオミ、心よい。などと読まないで、まだ苦いと読んでください。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。出て行く時は満たされていた私を主はうつろにして帰らせたのです。なぜ心よいナオミなどと呼ぶのですか。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされたのに、っていうふうに言っています。 Don't call me Naomi means pleasantShe told them, call me Mara, means bitter, because the Almighty has made my life very bitter. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me.
我々苦いね、苦々しい思いっていうのを神様に向かって持ったことがあるかもしれません。神様、何かすることができたんじゃないですか。神様、こうすべきだったんじゃないのか。神様、どうして私をこんなひどい目に遭わされたんですか。私たちの怒りは多くの場合、人に向く以上に神に向くことがあるんですね。なぜ神様はこのことをストップしてくださらなかったんですか。神様、私がこんな困難を通るようにされた。 まあ、神様はこのことを起こした張本人じゃないというのは分かってる。でも神様はそれが起こるのをストップされなかったじゃないですか。でもどうしてこんな虐待が私に起こるのを許されたんですか。どうしてストップしてくださらなかったんですか。どうしてこの人がこんなひどいことを私にするときにしたときに、神様どうしてそれ何もしてくださらなかったんですか。どうして神様あの人のことを裁いてくれないんですか。苦いねっていうのはその根本をたどっていくと神様に対してなんです。なんで私の結婚生活はうまくいかなかったんですか。どうしてあなたは神様あなたは何もしてくれなかったんですか。どうして私の愛してた家族が死んでしまったんですか。なんであなたはそこで何もしてくださらなかったんですか。なんで私は今こんな目に遭うんですか。どうして私の仕事はうまくいかなかったんですか。なぜあなたは何もしてくださらなかったんですか。 Most of us can trace anger we have toward God to a root of bitterness. Well, if we are honest with ourselves, many of us are mad at God because God could have done something. Many of us are mad at God because God should have done something. Why God did this to me? Well, our resentment is many times as much to our people, but to God. Why God didn't stop this? God did allow me to go through this. Well, I know that God didn't cause this, but He didn't stop it. Why didn't God stop the abuse? Why didn't God do something when this person did this wrong to me? Why? Why God don't judge this person? So, root of bitterness is toward God. Why my marriage failed? Why didn't you do something? Why my loved one died? Why didn't you do something about it? Why do I go through this trial? Why my business failed? Why didn't you do something about it?
神様は全てを全て収めておられる方なのに何にもしてくださらなかった。でも、ここでですね、私たち覚えておかなければならない真理があるので申し上げておきます。全てを全て収められているっていうのはどういう意味でしょうね。全てを全て収められているっていうのは、神様がご自分がしたいことを何でもされるっていうことではないです、ね、神様の性格、ご性格では個人格ではないです。神様は自分が思う通りに何でも動かしてこうやろうなんてされないんです。しかも神様は私たちのことを自分の言うことを何でも聞くようにするロボットのようには作られなかったですよね。神様は我々人間を神様の形に作ってくださって、そして私たちに意志を与えてくださいました。そして意志を与えられた私たちは神様から背を向けて、神様の作られた素晴らしい調和の取れた一致した世界をぐちゃぐちゃにしてしまったんです。それは神様のせいじゃない、私たち。そして私たち人間がその罪のように神様の作られた素晴らしい世界をぐちゃぐちゃにしちゃったので、世界には罪があるんです。世界には死があるんです。世界には病があるんです。なので神様は何かすることができたじゃないかっていう時に知っておかなくちゃいけないことがある。それは神様は私たちに選択の自由を与えてくださったんだということです。
私たちは選ぶことができるように来てくださった。いろんな問題が起こります、生きてる限り。なんでか、壊れた堕落した世界に住んでるからですよ。そして神様は私たちが、自分たちが選択することのできる自由というものも与えてくださいました。無理やり信じろなんて神様言わないです。なんでか、神様は私たちのことを愛しておられるからですよ。でも気をつけてないと嘘の考えが苦い根を引き起こすことがあるということです。 I know God is sovereign and he could have stopped it, but that's not the word sovereign means. What does the word sovereign mean? Here is the truth. Sovereign doesn't mean that God can do whatever he wants.Because he can never act out of his character. God didn't create us like a robot, but he created us in his image and gave us will. And because we have a will, we screwed all up. And because we screwed all up, there is a sin in the world.There is a death in the world. There is a sickness in the world. So when we say God could have done something, we need to understand He let us make choices. Those things happen because we live in a fallen world. And God has allowed us to make our own choices.And if we are not careful, that lie of thinking causes the root of bitterness. ヤコブは長男のエサウの代わりに祝福を受けました。ヤコブは長男のエサウの代わりに祝福を受けたんですね。誰かが、考えてみてください。誰かがあなたに過ちを犯したときにもかかわらず神様がその人のことを祝福されているのを見るの難しくないですか。そうです。誰かがあなたに過ちを犯したときに神様はなぜあの人のことを祝福されるんでしょうか。神様はあなたが間違いを犯したときにもあなたのことを祝福してくれるからです。なぜならば神様は愛の神様だからです。憐れみの神様、恵みの神様だからですよ。 Well, Jacob got blessings instead of his older brother Esau. Isn't it hard when someone does you wrong and then God blesses them? Let me ask youWhen someone does you wrong, why God blesses them? Because God blesses you when you do something wrong. Because God is a merciful God.
申命記の29章、17節から19節まで、これも、開いて、見てください。Let's open and read Deuteronomy 29:17-19. 創出レビに申命記ですね。はい、創世記の29章17節。17節の後半から読みますね。後半から17節後半、あなたたちのというところから読みますね。あなたたちの中に毒草や苦いおもぎを生ずる根があってはならない。 もしこの呪いの誓いの言葉を聞いても祝福されていると思い込み、私は自分の固くなな思いに従って歩んでも大丈夫だというならば、潤っているものも乾いているものと共に滅びる。主はそのものを決して許そうとはされない。その時こそ主の怒りと妬みが燃え上がり、この書に記されている呪いの誓いがすべてそのものにのしかかり、主はその名を天の下から消し去られるというふうに言っています。
Deuteronomy 29, I'm reading from the last half of 17. Make sure there is no man or woman, clan or tribe among you today whose heart turn away from the Lord our God to go and worship the gods of those nations. Make sure there is no root among you that produces such bitter poison. When such a person hears the word of this oath, and they invoke a blessing on themselves, thinking, I will be safe, even though I persist in going my own way, they will bring disaster on the watered land as well as the dry. The Lord will never be willing to forgive them. His wrath and zeal will burn against them. All the curses written in this book will fall on them, and the Lord will blot out their names from under heaven.
ここでちょっと神学的にね、ちゃんと言っておきますけども、神様、呪いたいがために呪うっていうことを言ってんじゃないんです。神様は一人でも呪いから祝福の道に入ってほしいっていうふうにもちろん願っておられます。ヨハネさんの16で言ってるように、呪いっていうのは、自ら招いた結果って言ってもいいと思います。自らが招いた結果、神様がっていうより我々がその選択によって招いた結果って言っていいと思います。ここでもあるように、私は自分の好き勝手に生きてても大丈夫だっていうふうに思って生きているならば、それには結果が伴いますよっていうふうに言っているわけですよね。
Well, theologically, let me speak here. God doesn't want to curse people. He wants to bless his people. Right? John 3:15. John 3:16. He wants to save and bless people, right? So the curse means it's the consequences we bring by our action, our deep behaviors. Well, we can live any way we want and there's no consequences. That is evil living. There will be consequences. Okay.
そしてちょっとこの箇所で見てみたいのは18節です。こうありますね。あなたたちの中に毒草や苦いよもぎを生ずる根があってはならないっていうふうに言っています。ちょっとこう覚えててくださいね。
Verse 18 says, so that there is not among you a root sprouting poison and wormwood. More exposed about this, okay?
もうちょっと他の聖書の箇所見てみたいと思います。苦いよもぎっていう言葉がたくさん出ることはちょっと見ててくださいね。エレミア書の9章14節、こういうことがあります。それゆえイスラエルの神万軍の主は言われる。見よ、私はこのために苦いよもぎを食べさせ毒の水を飲ませるっていうふうに言っています。毒の水っていうのは苦い水ですね。苦い水です。苦いよもぎの根によって水が苦くなっちゃった。もう食べると飲むと毒になっちゃう、っていうことですね。苦みの根が、水を苦くしてしまった。そしてそれはあなたを殺す毒になりますよっていうことを言っています。
Jeremiah 9:15 This is the Lexham English Bible Translation. So this is a good translation. Therefore thus says Yahweh of hostsThe God of Israel. Look, I am feeding these people wormwood, bitter food in NIV, and providing drink from them, water of poison. But water of poison is a bitter water. So root of bitterness, root of bitter food caused water to be bitter. And it produces poison to kill you.
ニアヨモギ、もうちょっと見てみますね。ヨハネの黙示録の8章10節から11節。
Okay, let's explore more. Revelation 8, 10 to 11.
第三の天使がラッパを吹いた。すると、太陽、
松明じゃない
。
松
明。
松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、これ、文脈で分かると思うんですが、サタンのことを言っています。大きな星というのはサタンのことです。松明のように燃えている大きな星、サタンが天から落ちてきて、川という川の3分の1とその水源の上に落ちた。この星の名は、ニガヨモギといい。水の3分の1がニガヨモギのように苦くなって、そのために多くの人が死んだっていうのがあるんです。ですので、わかりますかね、大きな星っていうのがサタンですから、この星の名、サタンの名は、ニガヨモギなんです。そして、苦い根がどんなにです、苦い根がどんなに多くの人々を怪我したのか、巻き込んで、滅びに向かっていったのか、これだけ大きな罪に引き起こす、ね、原因になるっていうところを言っているわけですね。So the one word, let me read Revelation 8, 10 to 11. The third angel sounded his trumpet, and a great star blazing like a torch fell from the sky. This is talking about Satan.So a great star is Satan. Fell from the sky on the third of rivers on, and on the springs of water. The name of the star is Wormwood. Catching it? The name of the name of Satan is Wormwood. A star of waters turned bitter, and many people died from the waters that have become bitter.See how bitter roots is causing problems, trouble, and defiling so many people and destroying. もうちょっとだけ、聖書見ますね。詩篇の69編の22節。
Okay, let me give you two more passages.
Psalm 69:21.詩篇69編の22節。人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとします。
これ予言ですね、予言ですね。
この予言の成就がマタイの27章の34節に書いてあります。
Psalm 69:21. They poured gall in my food and gave me vinegar for my thirstOh, this is a prophecy, right? So, and fulfillment of this is in Matthew 7, Matthew 27, slide 4.
マタイの27章の34節。苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとはされなかった。イエス様はすべての誘惑、すべての試練に遭われたんですね。そして驚くべきことは、イエス様は飲もうとはされなかったっていうことです。いいでしょうかね。私たちも皆人生の中で苦々しさを舐めるような経験をすることがあると思います。けれども私たちにはそれを飲むか飲まないかの選択が与えられている。私たちには選択する自由が与えられているんです。神様、私たちに言われるんです。もしあの人が私のことを傷つけたんだとしたら、神様言われるんです。行ってその人のことを許しなさい。
Jesus was tempted with all the temptations. And here is the temptation of bitterness. And the amazing thing is he didn't drink it. I think we all taste the bitterness in our life. But not a choice. Whether we drink it or not. God has given us a choice. God says, if this person hurts me, God says, go and forgive the person.
彼らはイエス様に苦い水を飲ませようとしました。これがおそらくイエス様にとっての最後の誘惑、最後の試練だったと言っていいかと思います。イエス様はどうされたのか。イエス様は飲もうとはされなかっただけではなくて、こう言われました。私の願いではなく神様の御心の通りにしてください。イエス様言われました。彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。彼らの方からイエス様の方に許しを求めたわけではありませんでした。でもイエス様は選択をされたんです。許そう、苦い足思いにはなるまい。私たち一人一人も同じ選択が与えられます。
It gave him bitter water. It's possible that this is the last temptation for Christ.
You know what Jesus did?
Not only he refused to drink it, but he said, not my will, but yours be done. And he said, Father, forgive them, because they don't know what they are doing. They didn't ask his forgiveness, but he made a choice to forgive.And not to be bitter. And you have the same choice.
Let's pray. 神様、私たち心の中にある苦々しい気持ち、苦い根があることを告白します。そしてその苦い根を光であるあなたの御前に持っていきたいと思います。他の人に対して、あるいは神様に対して、この苦々しさとか怒りとか憎しみとか恨みつらみとか、そんな思いを光であるあなたの前に差し出すことができるように、手放すことができるように、イエス様にその重荷を背負っていただくことができるように、神様どうぞ私たちを助けてください。あなたの御心に沿わず、その思いを、苦々しい思いを抱えたままでいるこの私たちを許してください。すべての罪とが憂い、すべての心の染み傷を真っ白にしてくださるイエス様、あなたの尊い血潮によってそのことを成し遂げてくださりありがとうございます。どうぞあなたの恵みと、また憐れみによって私たちを癒し、あなたの恵みの中で歩み続けることができますように、どうぞ私たち一人一人を助けて導いてくださいますようにお願いいたします。
Lord, we ask you, we confess that we have that bitterness to other people or to youWe ask that you bring to our minds any bitter roots we have. So reveal to us the people or circumstances that have crippled us with resentment and bitterness. Forgive us for holding it against you and bring your healing. We promise that every stain,Every pain, every sin, every iniquity we have, you can heal as white as snow. So heal us with your grace and help us to walk in your grace in the days to come.
Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name, 皆様感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。